今日はエペソ人への手紙第6章10節から24節です。このところでは祈ることの大切さが語られています。10節でその滞納の力によって強められなさい。神様はご自身の大きな力を私たちに与えてくださいます。また11節には神のすべての武具を身につけなさい。神様はこの世の主権者悪魔に対する戦いの武器としてのその武具を私たちに与えてくださる方です。しかし要はそれら神様が与えてくださるものを自分自身が身につけなければ何の役にも立たないということであるわけです。じゃあ私たちが神様からのその滞納の力、そしてまた神様の武具を身につけることができるのは一体何なんだろうか。それは18節のところにあらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさいということに要約されると思います。私たちがこの神様に求めていく時にそのできる方法は何かというと祈るということであるわけです。祈りを通して私たちは神様に求め、そして与えていただくことができます。なぜならば私たちはこの神のことを責られた、そのことはローマ人の手紙の8章の15節を見るとことする御霊を受けたという言葉が出てきます。そして御霊によって私たちはアバ父と叫びます。ですから私たちが神のことを責られた、それは何によって具体的にわかるかっていうと、私たちは誠の神様に祈るというその祈りによって新たに生まれるものとなった。神様とまさにこの親子の関係というか、それはもう親子の肉親のつながりっていうよりはむしろ作ってくださった方と作られたものとの関係として私たちは存在する。しかも他の被造物とは違ってアバ父と呼ぶことができるわけです。確かにこの世に存在する植物や動物も神様によって作られました。しかし私たちと神様との関係はただ単なる被造物ではない。まさに神の形、その似姿が私たちに与えられて、そして私たちはこの御霊によって生きるものとなり、そしてまた神様をアバ父と呼ぶことができるわけです。そしてしかも私たちはどう祈っていいのかわからない。しかしロマ書8章の26節を見ると、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。この取りなしてくださる神様と、そして私たちの間にあって、そして私たちを励まし神に近づけさせてくださり、そしてまた御霊ご自身が私たちの口を通してアバ父、お父さんと呼ぶ力をも与えてくださるということであるわけです。私たちは今本当に神様に祈り求めていくということができるわけですけれども、でも救われた当初、私たちの言葉から口からもうスラスラと祈りの言葉は出たでしょうか。私はそんなに、もうクリスチャンとして先に救われていた人たちのようには祈れなかった、もう本当にたどたどしい祈りだったということを思い出します。そして時にはどう祈っていいのかわからない、本当にこの自分の中から祈りの言葉が出てこない、そういう時もあったわけです。でも今は祈っています。それはどうしてなんだろうか。まさにこの御霊によって助けていただいて 祈ることができる。パウロは改めて18節に、どんな時にも御霊によって祈りなさい。ですから私たちはもう本当にそのお祈りがこの形だけのものになってしまうってことも時にはあるかもしれません。ルターは主の祈りはまさにこの最大の犠牲者だというようなことを言いました。毎週教会で主の祈りを祈っているけれども、もうそれはもう形だけのものになってきてしまっているということを嘆いたわけですけれども、私たちもともすればそのようなことに陥るということがあるわけです。しかし私たちはこの聖霊の助け、御霊の働きによって祈ることができる。そしてそのことの現実の問題は何かというと、18節の終わりに忍耐の限りを尽くして祈りなさい。時には私たちは諦めるんではないでしょうか。なかなか祈っても答えられない、もう祈っても無駄だ、もうお祈りはやめてしまおう。しかし忍耐の限りを尽くして祈るっていうことが、まさにそれは御霊ご自身が取りなしてくださる慰めを与え、励ましを私たちの心の中に起こしてくださって、そして祈り続けさせてくださる、それが御霊によって祈るっていうことではないかと思います。そしてなんとパウロも、彼はもう大宣教者であったわけです。20節のところに、鎖につながれながらも施設の務めを果たしている。この施設というのは全権大使という意味があるわけです。もう一国の力をもう与えられて任された、その他の国に使わされる大使のように、彼にもこの福音の使命が与えられて、その務めを果たしている。実際には彼はこの時ローマの牢獄に鎖につながれていたと言われているわけですけれども、それでも彼は大胆に語れるように祈ってください、求めているわけです。そして彼は何を語るべきか、19節には福音の奥義、すなわちイエス・キリストが十字架にかかって罪を許し、そして死の中から蘇って永遠の命を与えてくださる、この大いなる希望、それを彼は牢獄の中にあっても大胆に語っていた。しかし彼は祈ってください、19節20節にもう2回も繰り返して懇願しているわけです。だからどれだけ取りなしの祈りというのは大きな力があるだろうかということを思います。私は時々、祈ってくださいって言われて、そしてしばらく経ってから、こういいことが起こりましたっていうふうに、この言ってくださる時があるわけですけれども、その時に、ああ本当に祈りが答えられたんだ、神様はその願いを聞いてくださった、もう本当に感謝するっていうことがあるわけですけれども、まさにこのパウロの力っていうのは、この背後にいる人たちが自分のために祈ってくれて、そしてまさに主にあって耐えの力によって強められ、彼は神の武具を身につけて、そして格闘していったというこのことを私たちは知ることができるのではないだろうかと思います。そして21節には、私の様子を適子が全てを知らせると彼は言いました。パウロ自身は牢獄の中に閉じ込められている。しかしこの適子という人が、まさに、パウロの同労者であり、この獄中にいる、パウロを、この助けていった、差し入れをし、そしてまたもう背後でたくさんの人たちが祈ってますということを知らせ、その適子が実はこのエピソに使わされる。そしてこの適子を通して22節の輪に、この心に励ましを受けるためです。だからどれほどパウロ自身もその信仰の戦いを牢獄の中で やっているのかということをこの敵子は知らせた。ですからたとえ捕らえるの身となって、そしてその命がもう本当に、この捕らえそうになっているような状況の中にあっても、いかに、パウロが喜びを持って感謝を持って、そしてまた牢獄の中にさらにこの外にいるクリスチャンを励まそうとしているのかということを知らせてもらい、励ましを受ける。この敵子がエペソの人たちにこの手紙を持っていき、そしてこの手紙がもう2000年近く経った今も私たちは読むということであるわけです。そしてそのことはまさにこの信仰によって23節にある平安と愛、それがこの父なる神主イエスキリストから私たちに与えられてくる、この朽ちることのない神の愛をいただいて、そしてまた私たちも私たちのために十字架にかかり命を捨ててくださったこのイエス様を愛する、その愛に心満たされて、そしてその恵みがもう常しえにあるようにとパウロは祈ってこの手紙を書きましたけれども、私たちも同じように今この21世紀の時代、日本にあって励ましが与えられている。私たちは感謝を持って、さらにこのお言葉通りに私たちの身になされていけるように祈るものとさせていただきたいと思います。